全部雪のせいだ。
はい、はい、テンション高いですね。もう2回目なんですけど、ね。さっき音声を取り忘れました。はい、ということで、浦下君お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
遠くからどうもどうもどうも。
いやいやいやいや、遠くからね、遠くから行ってますから。
いや、そうなんですよ。
あ、遠くから。
どっから？ということは、ここはなぜこんな格好をしているのか、
うん、おかしいですね。
室内なのに。なぜ前から手袋を持って
るの？めっちゃ冷たいな。
うん、そう。ということでですね、今僕らはですね、長野県下見野地郡栄村のうちの秋山というね、秋山号という
の
に来ております、
うん。
うん。なんでこんなところに来ているのかと言いますと、
そうですよ。なんでですか？
去年の夏にですね、マタギサミットという催しがありまして、
はいはいはいはい、お話ありましたね。
はい。そちらの方に お招きくださった佐川さんというね、マタギの方がいらっしゃるんですけども、うんうんうん、その方にですね、ご好意で、
うん、
2月の12日に、山の神講、まあ、俗に十二様講とか十二講とか
言う。十二
講。十二講というものをやりますんで、うんうん、よかったら来てくださいと。
うん。
ついでに、そう、うさぎ狩りもするから、
あらら。
混ざりませんかと言ってもらいまして。
素晴らしいですね。
嬉しいなと思って、ひょひょつ来てしまったわけですね。
というわけですよね。
はい、そうなんですよ。本日が、2月の、もうさっき、2月の12日になっちゃったのかな。
うん。まあ、11日でいいんですか。
11日だったんですけどね、うんうん、さっきは。2月の11日。に、浦下君がついて、
うん、
で、僕は前日の2月の10日からここにいるわけなんですけども、
そうですね、
浦下君どうしたんですか？なんでちょっと遅れたんですか？
何が？
なんで一緒に来て一緒に Vlog っぽいの撮らなかったんですか？
確かにね。行きからね、撮ればよかったんだけど。
ね、撮ればよかったもんね。
ちょっと仕事で山梨に
山梨にいたの？直前まで。
そうなんですよ。
あ、そう。
ちょっと山梨にいて横浜戻って、ここに長野に
。あ、そう。
来てるんで。
すごいね。
はい。
へ
ぇちょっとごめんなさいね。一緒に来れなかったんですけど。
山梨で仕事って何ですか？そういう出張もあるんですか、たまに。
なんていうんですか、合宿についていって、
あ、
トレーナーとして、ね。
あ、そうなんです。すごい、すごいですね。もうそういう身分になったんですよ。先生って感じですね。
そうなんです。
ガツくのなんか。はい。というわけでですね。
今日来たんですよ。
そう、ご苦労様でした、う
ん、
本当に。
いやいや、とんでもない。
どれくらいかかりました？
ね、うちの最寄り駅から、まあ、だいたい、そうだね。2時間半、3時間行かないぐらい。
あ、本当に、うん、あ、まあ、池袋の方からも、だいたいそれぐらいだったから、
うん、それぐらい
同じぐらいだね。うん。
うんうんうん、
だいたい池袋を基準にすると、池袋から大宮まで出て、
うん、
上越新幹線
そうだね。
に乗って、うんうんうん、
越後湯沢。
越後湯沢。
僕もね、大宮から乗って来ました。
乗って、一緒だね。うん、うんうんうん。どうでした？こっち、僕着いた時晴れてたんだけど。
あ、越後湯沢ね、めちゃめちゃ雪で
した。めちゃめちゃ雪。
本当？本当に。
あ、本当、うん、いや、実際、浦下くんを迎えに行く道中、うんうんうん、すっげえ雪降ってたよ。
だよね。
うん。びっくりしたら降っちゃってて。
うん、でもさ、来て、そのくれた時、石内駅っていう最寄り駅だったんですけど、はいはいはい、最終到着が。
うん、
石内駅は晴れてたよね。
晴れたね。うん、不思議なもんだよね、あれもね。うん、そうそうそう。
あの一瞬だけだったんだけど。
うん、で、上越新幹線を越後湯沢で降りて、うん、そこから信越本線っていうのを乗るんですよね。
うんうんうん、
改札があるんだけど。ね、うん。スイカが使えませんって書いてあるんですね。
新幹線からの乗り換え口に、この先 IC カード使えませんって書いてある。
使えませんって書いてあるから、切符買わなきゃいけないんだなって、うん、その切符買うちっちゃいさ、生産機みたいなの見るじゃん。うん、チャージって書いてある。意味わかんないなと。
それまでのチャージかな。
そうね、多分生産
機。僕だから、もう、そのルールがわからなくて、
うんうんうん、
新幹線 E チケットにしようかな、何しようかなとかいろいろ考えてたんだけど、はいはいはいはい、もうめんどくさいからとりあえず、横浜市内から石内駅までの紙券をもう買っておきました、先に。
あ、そうなんだ。
で、横浜駅で発券して、
はいはいはい、はい、うん。
そっから来ました。
あ
の切符、だからそれと新幹線の特急券と2枚で来ました。
はいはいはい、うん、あ、そっか、賢いね。その方がいいかもね。
うん、なんか分かんなかったからさ。
そう、ちょうど私が出た時、連休の頭、
うんうん、
だったんだね。そうだね。すっごい混んでて。
あ、そう。
予約席ももうね、通路側の席しか残ってないんだよ。指定席か。
うん、
残ってないって感じで。
うん
うんうん、だから僕も、あれなんですよ、指定席わざわざ取って。
あら。
上越新幹線乗ってきたって感じだったんで。うん、でも大丈夫だったってことだよね、それ要は。
僕はね、もう、僕自由席、
うん、
もう、だけで来た、自由席で来たんですけど、うん、もう2席3席の島が、まあ、1個ずつあるわけじゃないですか。ね、うん、もうその、各島に、一人もしくは一組ずつ。
へぇ、人口密度が低い感じ。
もうだから一人、その三席か二席を使えるような。
へぇ
状況で。
いいね、
全然僕窓側で充電器さしながら来たんですけど、その充電器のアダプターを右足で蹴っ飛ばしまして、
そうね、
ライトニングケーブルが断線するっていう。
着く直前に悲しみのラインが来まして、ライトニングケーブル蹴っちゃった。積んだって言って、断線しましたって。うん、じゃあ着いたらコンビニ寄ってもらおうねって言って、ね。
すいません。
そう言ったわけなんですけどね。うん、 で、そう、あの、だから、2時間半ぐらいで都心から来れるって聞くと、
うん、
秋山郷とかね、
うん、
あの、聞いてすごい、なんか、里って感じするけど、意外と近いんだなって思うじゃないですか。うんうんうん、その、僕もね、あの、聞いてて、ああ、栄村か。
うん、
調べてみようって言ってみると、栄村ってそのいくつか最寄り駅があって、2つくらいかな。
うんうん、
津南っていうところともう一個あるんですけど、
うん、
その、信越本線かな、うん、で、しばらく行くと行けるところだと。こっから行けば、まあ、最寄りで歩いて行けるじゃんと、栄村までだったら。もう、全然遠くないじゃんって思ってて、で、前日とかですよ。
うん、
佐川さんと連絡取ってて、だいたいこれぐらいの時間に津南に着きますと。
うん、
津南駅に着きますと。で、そこから歩いていくんで、迎えとか大丈夫ですよって言って、
うん、
いやいや、迎え行きますよと。
うん、
そんなにやってくれなくていいのは申し訳ないですね。
そうだね。
いや、でも頑張りますからと。あとね、やっぱさ、フィールドワーカーとしてはさ、
うん、
この雪降りしきる中、
うん、
しかもここね、有数の豪雪地帯なんですよ、
うん。すごい雪積もってる。
だからね、日本で一番人が住んでるところの中で雪降るところ。
あ、そうなの、
うん、
そんなところだったんだ。
だから毎日4メーターとかなるぐらいの、あれだって言うらしくって、
うん、
それぐらい雪降るところをね、
うん、
しんしんと降る中、重たい荷物を持って、
うん、そうな、
寒い寒いって言いながら、
うん、
コート着て歩く、フィールドワーカーいいじゃないですか。
うん、白い息ね、出して。
重きあるじゃないですか。うん、で行きたいなと思ったら、うん、歩いたら6時間かかります
よ。無理無理無理無理。
6時間
無理無理。
そんなになかったけど、津南の駅から栄村って思って見せてもらったら、うん、その栄村っていうところがある場所から、
うん、
さらに南に山の中を40キロぐらい行くのかな、
うん、
もっとかな、そこまで行かないかもしれないけど、
うん、
ぐーっと降りていった国道407号の終点、うん、が
終点
秋山号なんですよ、
うんうん、確かにそのね、実際に僕も今日、ね、迎えに来てもらって、ね、その後車結構乗ったもんね、
乗ったもんね。で俺はそう、今日さ浦下くん迎えに行ってもらうときに、うん、その直前までさ、うん、うさぎ狩りができないかと思って、
うんうんうん、
佐川さんと一緒に車回していろんなとこ見て回ってたんですよ、うん、ポイント一緒になってこうやってそういうとこ見てたんですけど、
いい、ね、
うん、それで時間取られちゃいまして浦下くんが着くのに間に合わんぞってことで
全然、いや、いいんだけど、
めちゃめちゃ飛ばしたんですよね。
いや、
雪道を、
まあ、ありがとうございます、すみません、
気持ち悪くなっちゃって
そう、というか着いたらあんま元気ない
そう
どうしたら、僕はすごい雪こんな積もってるところに、うん、歩くというかそこにいることなんかもう今までの経験上ほぼなくて、
うん
ね、
うん、
片手ほどもなくて、
うん、
全然だからすごい僕はもう車の中でこう、窓の外見ながら感動してるのに、黒川くんもう全然しらけてるから、あ、まあ、ね、黒川くん昨日見たもんね、うん、この景色って言ったら、いや、体調悪くて、
気持ち悪くなっちゃって、
ってえ
そうそうそうそう。
そんな感じだった、ね。
そうなんですよ、うん。しかも腹を減ってて、
あ、
朝から何も食べてなかったんで。
そっかそっかそっか。
そうそうそう。
前に俺新幹線の中でさ、カツさんの口
を。カツさん食べたって言ったね。やっぱさ、マンセだよね。
そう、マイセンね。
マイセンか、マイセンか。マイセンは違う。
マイセン
筋肉よ。
違う違う。マイセンね。
マイセンね。マイセンのカツサンド美味しいっすよね。
美味しかったから、
うん、あれが手頃なんだよな、うん、ちょっとからし効いてるのがいいんだよね。
そう、ね、ちょっとでなんだけどね、
うん、
効いてるから美味しい
っすよ。そうそう、いいや、いいんですよ。さあ、まあ、マイセンはいいとして、
うん、
はい、でそこからですね、石内の駅からまた40分ぐらいかけて行くのが秋山号というところになっております。
と、
はい、
石内駅降りて、
うん、
まあ、その黒川くんたち、
う
ん、
ね、
まあ、酒井さんたちの車を待ってる。
4、5分ぐらいだった。
うん、そんな、もう10分もなかった。
そうだよね。
だけど、まあ、石内駅の前を、こう、ちょっとぐるぐると、こう、歩いてたわけですよ。うん、雪の上をちょっとね、ザカザカ歩きたかったから。そしたら、本当にね、降りてすぐ、向かいのちょい右ぐらいの建物に、
うん、
すごい大きい、僕の背よりも大きい、
はあ、
石でできたドラえもん。
石打ちに、
うん。
石打ちに石でできたドラえもんがあったの。
そうなんですよ。
どういうこと？あ、石打ちってあれなのかな、石工の町なのかな、
なのかな、
名前的にね。
そうそうそうそう、本当にね、大きな、
はいはいはいはい、
なんていうんですか、縦横比もそのままの、
うんうん、
大きいサイズのドライブが、
そのままのね、
う
ん、
そう、う
ん、シネマティックな区分でもないみたいなね、比率でもないみたいな、ね、
があって、うわ、なんだろうこれと思いながら、じゃあ動画撮ったんですけど、どうぞ。
石内駅に着きました。ここで黒川くんを待ちます。雪ですね。横浜とは大違いです。ドラえもん、古代のパラドックス、石のたぬき。
まあ、っていう風に、
これね、
古代のパラドックスポケモンなんじゃないかっていう予想を
使ってみたときに。下り顔で見せてきた。パラドックスポケモンね。うん、もう最近知った概念ですよ。
なんじゃないかっていうね。うん。うん、
はいはいはい。
そんなことがありましたけど。
いや、もう割とどうでもよかったな。話したら面白いんじゃないかと思ったけど、割とどうでもよかった。
だから言ったのに。いいんだよ、別に言わなくて。
で、合流した後にね、まずお風呂行きましたね。
そうだね。
うん。うん、今日行ったお風呂は、割と普通の、お風呂屋さんというか、
うんうんうん。うんうん、
まあちょっと、観光地用にした日帰り温泉屋さんみたいなね、うんうん、とこだったんですけど、昨日行った温泉が、うん、すごい変わってて。
何？
津南ってですね、さっきも話題出ましたけど、うん、津南って駅があるんですよ。津南の JR の駅ですよ。
うん。
に、風呂屋入ってるんですよ。駅の中に温泉があるんですよ。
すごいね。
そう。で、うん、昨日そこ入ったんですけど、うん、そんだけです。
なんだい、うん、別に温泉は普通な
の。別に特殊
なんだよ。なんだよ。
その事実だけ。謎のステーキ屋とかあっただけ。駅の前にね。そうそうそう。そんなようなことがありましたね。
うんうんうん、
だからね、本当に温泉が豊富。
なんだね、ここら辺っていう、ね。うん、
なんか、それこそさ、昨日僕が着いてから、うん、の話はまた後でするんだけど、うん、お風呂屋さん行きましょうってことになって、いろいろ探したんだけど、うん、その、探す過程で、ポンポンポンポン温泉の名前出てくるの。
ああ
で、一個だけ覚えてるのは、河原温泉っていうのがね。
河原温泉、
うん、この秋山郷の中なのかな、
うん、
ギリ中じゃないのかよくわかんないけど、うん、あるんですよ。で、河原にね、温泉が湧くらしくって。
ああ、なるほど。
そう。で、例年だと、その温泉の湧くエリアの周りに雪が積もって壁なんだって。
うん、へぇ。
で、そこの河原で穴掘ると、うん、それなりに掘れたら体ジャブンと浸せるぐらい、
うんうんうん、
だからその目隠しにもなるし
なるほど。
そうで、湯気が立ってるからその真上って基本的には雪がつかないんだよ、
うんうんうんうん、
だから普通に温泉冬でも入るようになってるしっていうんで名物があったらしいんですけど、
お面白いね、うん、
そうそうそう、そこがね今ね、雪が少ないからなんですけど、
うん、
ジャブンって疲れないし、
うん、
吹雪なもんで、ひたすらに寒いだけなので
外はね、
そうです、今日、うん、やめましょうってことになって、うん、その今日本当は浦下くん連れてきたいですね、みたいなこと昨日言ってたんですけど、うん、やめることになったというわけで、うん、そっちの別の方の温泉入ってきたわけなんですね。うんうんうん、昨日僕がこう来てからのことを、まあ、ちょこちょこ話させてもらうんですけど、うんうんうん、何時頃だっけ、それこそ1時間多分早い、電車で僕こう来たんですよ。
お
石内の駅まで来て、で、まあ、もう着いたら、菅原さん待っててくださって、
うんうん、
お久しぶりですって言って乗せてもらって、そう。で、そっから車乗せてもらって、うん、で、例の道通ってきて。でね、境村に入る前の、津南からさ、津南か境村間の地形が結構特殊で、
うん、
すっごい切り立った岩壁があって、で
うんうんうん、
その上が台地になってて、
うん、
岩壁の真下が川幅の広い川になってるんだよね。中津川って川らしいんだけど、そこにね、浦下くん気づいてなかったかもしれないけど、
うん、
綺麗に縦線が入ってるんですよ、岩壁に。場所によっては。
ああ、そうなん
ですか。うん。これよく北欧とか、アイスランドで有名なのかな、で見れる柱状節理ってやつね。柱状節理ってやつ、
うんうんうんうん。
上から見ると、特に、アイスランドとかそうなんだけど、六角形なの。うん
へえ、
六角形の、うん、路塔があって、
うん、
それがまっすぐ柱みたいに連なって見える地形、岩壁地形があるんだけど、
うん、
ちょっと今見せますね、これ。
おお、
これね、人工物じゃないんですよ。
そうなんだ。
そう、こういうのが、そのマグマの固まり方によって、
うんうんうん、
その景観を作ること、こういう景観を作ることがあって、これ、まっさしく。
へえ。
で、こういうのが実は境村と津南の間にはある。
うん。
で、境村にも、っていうかまあ、秋山にもちゃんとあって、
うん、
で、僕たちがこう泊まらせてもらってる佐川さんのお宅から、
はい、
ほど近くというか、そっちの布岩って言われてたかな。
布岩。
うん、布岩って言われてるのがあって、
うん、
変なの、景色が。
もう明らかにこう、自然な感じがしないというか、
山をさ、パッと見た時にさ、縦に線が入ってるのってさ、おおむねさ、木だけなのよ。
そうだね、
うん。
普通地層は横だもんね。そうね、見えたとして。
で、杉とかヒノキがスッとまっすぐ天に向かって伸びてるのがわかるんだけど、うんうんうん、圧倒的に杉とかヒノキじゃない縦線がビャーって入ってんの。
うんうん。
で、それがさ、今雪の時期だから、岩壁の黒と雪の白とで生えて、うん、 より一層その縦線が見えるわけ。
ああ、くっきりその黒線が見えるわけだ。
わけるわけ。だからこれ、うんってなるわけ
よ。ああ、確かにそれは不思議だな。
で、あれがそうかって言われてるのがその布岩って言われるやつなんだけど、うんうんうん、それより規模が小さい方の津南の近くの方は幕岩って言われてて、いや、布と幕の比率違うだろうって思ったんだけど、ね、
幕の方がでかいか。幕
の方がでかい。小さいの小さいの。
だから実際は
小さいでしょ。実際は実際は、ね、
言葉的にはね。
そうなんだよ、うん、そうなんだよ。幕っていうとあれなんか限定されちゃうからかな。用途として。せいぜいこれぐらいでしょ
う。
布だったらいくらでも広いよ、みたいな。概念がでかいから。
でも、膜よりでかい布を布と言わない。
そうなんですよね。分かってる。分かった上で、ちょっと寛容さを求めて言ったんだけど。そうそうそう。っていうのが見えるようなところで、
うんうんうん、
だからジオパークにも指定されてるらしくて、やっぱりその景観で売ってるようなところもあるみたいですね。うんうんうん、そんな幕岩だの、布岩だのを眺めながら、境村というか、うん、秋山郡の方に着いて、で、着いた途端に、もう佐川さんが、
うん、
じゃあちょっと見に行きますかって言って。
何をですか？
あの、狩り。
うわ！
そうなんですよ。この日、その午前中もウサギ狩りに、
うん、
ベテランのハンターたちと若手数人で
行ってたら、行かれてた。
行って、行ってたらしくって、佐川さんそれついてかれたのかな。佐川さんの弟さんと、もう一人佐川さんと同い年の方で、うん、こっちにいらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、うんうんうんうん、そういう若手の方は行かれたみたいなんですけどね。で、佐川さんは僕のこと迎えに来てくれたから、
うんうん、
ちょっとそこはできなかったかもしれないですけど、そうそうそう。で、じゃあちょっと見回り、ポイントがあるんで行ってきますか。
うん、
って言って、その弟さんと、そのもう一人の同い年の方連れて一緒に車走らせて、
うん、
でいくつかポイント巡ってきたんですよ。
うわ、もう狩りの現場ということですか。
そういうことです、そういうことです。
うわ、
そう、まあそね、いわゆる村の近くでやってるような狩りは、うん、いわゆるマタギのやってるような伝統の狩りっていうのとはまたちょっと違いますけれども、
うんうんうん、
ただやっぱりそのいわゆる立役施工を配置して、
うん、
おいっ子ってこっちではいいのかな、
うん
うん、あの配置してあの全部の指示をする人がいて車種がいる
連携プレイなんだね。
そうなんですよ、うん、
これが前ねラジオで話したけど、
そう話しましたけどね、あの対岸からこう傘振って指示を出すみたいなやつとかね、やりましたけど、そんなような感じで、
うんうんうん、
あのフォーメーション組んでやるんです。で全部いろいろ地点もあって、最後の地点のところで、
うん、
ここはよく鹿が出るから、
うん、
いるかもしれないんでちょっと静かに行きますって言って、
音立てないですね。
そう。道路脇に車止めて、
うん、
で、林道にぐっと入ってって、
うん、
で、ドアをもね、閉めないの。スライドドア、車の、ハイエースなんですけど、
うん、
閉める音で、
バタンで。
バタンって言って逃げちゃうから、もうドアも閉めない。
うん、
そっからスーッと一言も喋らずに出てって、で、ちっちゃい声で、ここ、配置入って、みたいなこと。弟さんの方は先に下行って、追っ立てやって、みたいな。やって、おいっ子やって、みたいなこと言って、指示出して、かっこいいなと思うじゃないですか。
いいね、うん、
しかもね、浦下君も、今日、風呂屋で簡単してましたけど、ほら、佐川さん、ザ・山男なんですよ。
そうなんですよ。ね、イメージしやすい方に届けばいいなと思うんですけど、うん、佐川さんみたいな人が、山で、石つぶてとか岩上とか出してくるんですよ。まさにその感じなん
だよ。まさにその感じですね、うん。で、弟さんもね。
そう、弟さんも、弟さん含めて完全な山男兄弟でいらっしゃるんですよ
ね。ヒゲのみんな長さだけで、その違いを出しているような感じ。
上着も赤とオレンジ。
そうそうそうそう。完璧なんですよ。
そうそう。
そうなんですよ。すごい仕上がりなんですよ。うん、だラジオやってくれって頼むんですけど。
面白いしね、お話も、ね、
面白いしね、
うん。
そうそうそう。で、そんなお二人で、そのお父さんにも指示を出して、うん、配置について。で、僕とその佐川さん、だから僕は佐川さんの後ろについてたんですけど、
うんうん、
が配置に着く直前、
うん、
佐川さんと同い年で最初に配置に着いた方が、
うん、
2発撃って、
お
パーンパーンととかして、
配置に着く前、
僕らが着く前、
うんうんうん、
だから僕らは急いでその本来の配置の場所行って、え、何何何と、
うんうん、そうだね。
で、佐川さんがパッとこう構えて銃を、
うん、
で、ファッと見て、鹿だって言って、
お、鹿がいたんだ。
で、うん、鹿だって言った直後、僕がふっと目を向けたら、うん、横で銃声3発、パーンパーンパーンって流れて、何にも準備してなかったからさ。
ああ。
びっくりして。
やっぱ銃声ってめっちゃでかい。
でかいよ。
あ、そう。
でかいところじゃないかったね。だから初めて聞いたからさ、その耳元で散弾銃で、うんうん。しかもね、散弾銃。
あ、そっか。種類もね。
そうなんですよ。
あるのか。
種類もいくつかあって、
うんうん、
いわゆるその散弾銃って言われる、ペレットっていうかちっちゃいね、
うん、
弾がいっぱい入ってるやつ。は、バッと散らばるんで、その音もそんなに、こう、うん、なんていうか、物自体の質量がそんなにね、一個一個ないから、
うん、
大きくならないんですけど、うん、 その時撃ったのが、要は鹿とかイノシシが来るだろうって見越してるから、うん、サボットとか、あと、なんて言うんだっけな。ド忘れしちゃったんだけど、
う
ん、
もう少し大きめっていうこと。
そう、一発しか入ってない。
ああ、そう
か。散弾銃のシェルって言われるね、うん、入れ物なんだけど、うん、中に弾が一個しか入ってないタイプで、ダモンだからすげえ音が出るわけ。
ああ、そうなんだ。
で、それを早技で、三連射するわけさ。カシャパン、カシャパン、カシャパンって言ってそう。んだもんで、びっくりかわいい。びっくりかわいい。でもね、意外と体飛び上がんなかった。獲物探す方に私も集中して、あ、向いてるな、俺と。むしろ。
いいね、いいね。うん、
でもそっからですね、4時間ぐらい右耳全然聞こえなかった。
あ、そうですか。
なんか太く下がってるみたいな感じで。
そうね。じゃあちゃんとやっぱり、音が鳴るって分かってる時は耳塞いだりとか。
ね、した方がいいのかなと思ったけど、でもなんか、やっぱり音でさ、情報を得たいじゃん。
きっとそうだよね。
ところもあるじゃん。うん、で、結果どうだったかというと、うんうん、打ち損じました。遠くにね、これね、GoPro でもうつけてたんですけど、
う
ん、
あ、おでこに？
そう、うん、角度が悪くて全然映ってなくて、佐川さんのね、ここら辺、肩から上しか映ってないんだよね。
うん、難しいね。
難しかった。
GoPro の頭につけた角度、
ね。そう、で、あの時誰もさ、見てくれないからさ、角度なんて。
そりゃそうだよね、う
ん。自分でやんなきゃいけなかったから。うん、で、そう、5頭かのメスジカがパーッと雪中を走って逃げてくるのが見えて。
見えて。
そう。でね、多分対岸の川向こうとかだったんですよ。
うんうんうん、
で、200m ぐらいだったんですよ。
200m。
あ、で、スラッグだ。サボット弾とかスラッグ弾って言われる、うんうんうん、散弾銃のシェル、入れ物、薬莢に入ってる、弾一発系の、弾薬って、その、射程が言うても、100m ぐらいしか行かないんですよ。
ああ、200じゃ遠いんだ。
そう、有効射程100ですね。そう。もうそっから先はどう弾と揃えてっても、感知しませんよぐらいな感じなんですよ。うん、だから200じゃ当たんないよね。
そっか、遠かった。いや、結構、近づかないといけないのかな。
そうだね、100ってそんなに距離ないからさ、うんうんうん、100メートル走の距離ですよ、言った
ら。そうだよね。向こう側に鹿がいるってなったら結構もう近いよね。
そうそうそうそう。だからもうライフルの距離なんだよね。
う
ん、
ああ、もうそうな、200ってなるとってこと。
そう。でもね、ライフルってさ、前にも話した気がするけど、うん、狩猟免許取って、うん、銃の所持の許可を取って、かつ10年、
10年
?10 年経たないといけない。まあ、地域にもよりけりなんだけどね、うんうんうん、基本は10年経たないと、所持の許可が下りない。
そっか。
ライフルって何を持ってライフルとするかって。
ああ、そうだね。その種類もよくわかってないけど。
重心の中に、その線条痕っていう、
うん、
その弾を押し付けて、回転の推進力を与える、
うん、
溝が掘られてんだけど、
うんうん
うん、これをライフルっていうのね。このライフルは、が全面入ってるのが、ライフル。
あ、じゃあ螺旋状のその溝があるのがライフルなの。
そう、そういうこと、うん、ライフリングって言うんだけど、この線条痕のことを、線条痕をつけること、
うん。
で、これが入ってるから、推進力を得て、押し付けられた球、膨張して押し付けられた球が推進力を受けて、ギュッと飛んでくるんだけど、
なるほど。
長距離までまっすぐね、うん。これを、加工して、するかしないか、がライフルかそうじゃないかの違いなんですよ。
うん、
で、ハーフライフルは途中までやってる。
うんうん、
ある程度推進力はあるんだけど、本来のライフルほど射程はないから、
うん、
その、要は一般に所持されていても、それほど問題が起こらないよね、っていうような認識。
お手軽バーンみたいな、
うん。だったんだけど、
うん、
この間ちょっとね、立てこもり事件があって、で、それの影響でですね、ちょっと今また規制がね、
そっか
強まりつつあるっていうような現状らしくって。
う
ん、だからまあ基本的には、ライフリングされてない散弾銃が、
うん、
イノシシ、シカ、で、あと、熊でもそうですね、うん。用いられるっていうのが一般的なんですよ。だから届かなくてね。
そっか。
そう。
惜しかったね。
僕の GoPro のね、視野角も届かなくてね。しかも撮れないわ。だから、銃声だけは入ってるんですけど。そう、サポコミで見れます。はい、で、その、狩りを終えて、まあダメだったねって言って温泉入りに行って、うん、で、その温泉入りに行ったとこが津南駅の JR の駅の中にあるやつ。うん
ね、
で、その後、ここでご飯食べたんですよね。
うん、
佐川さん、ちな
みに。昨日何食べたんですか？
イノシシ鍋です。そのね、こっちのイノシシじゃなくて、
うん、
九州の方、九州の漁師の方から送ってもらったイノシシが取ってあって、うん、そのお肉を食べました。
いやいいですね。
焼肉だったんですよ。
焼肉
すっごい脂、
油がすごいんだ。
めちゃめちゃすごい油で、ジンギスカン鍋ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
下にちょっと水溜めるようになってるやつ。
そうだね。
あの水溜めるタイプのやつでも、うん、水溜めてんのに燃え上がるぐらい水の上に油溜まりすぎて、うん、そっちの方に引火しちゃうみたいな感
じ。すごいね。
凄まじかったよ。
そんな油が多いんだ。
お腹壊したもんね
やられちゃった。
やられちゃった。
油で
やられた。完全にあれ食べ過ぎのね胃もたれとかじゃなくて完全に油でやられ
て、うん、油でやられちゃったんだ。
でもうたまらずセイロガン飲んだんですけど、うん、セイロガン効くね。
あ、セイロガンやっぱ効く。
うん、お守りですわあれ
すごいんだねやっぱセイロガンってね。
絶対に食べ先にはセイロガン持ってた、うんうん、一瞬で治ったもん。
すごいね。
うん、偉いもんすよ、ほんと。
うん、あ、イノシシいいですね。
イノシシ、そう。うん。美味しかったし、で、その時一緒に、まあ、野菜とかもね、焼いたりとか、
うん、
あと、お手製の白菜の漬物とか出してもらったりし、うんうんうん、角的とか出してもらったりして、うん、いやー、楽しい湯気だったんですよ。
うん。
でも、バカなかお酒も飲んでね。で、そこに来てたのが、ちょうどその、鹿を打ち損ねた、
うん、
あの、佐川さんと同い年の
方ね。
と、佐川さんと佐川さんの弟さんと4人で鍋囲んでたんですけど、
はいはいはいはい、
鍋って囲んでたんですけど、その時の映像はですね、あの、ほぼほぼ丸々映像残してありますんで。
おぉ
あの、サボコミ行きになりますんで、皆さん、ぜひサボタコミ行きに入ってください。あのね、ほん本当に面白い話たくさん聞けたの。
うん。
なんでかっていうと、その、打ち損じた方が、うん、教育委員会の人で、ここの。教育委員会の関係者の方で、
そうなんだ。
その文化財管理とか、あとね、そもそもここにここフィールドとして文化人類学として、ここにしばらくいた方なんだって。
うんうんうん、そうなんだ。
うん。で、古典の室越さん、元古典の室越さんの直の後輩なんだって。うん、
めっちゃ繋がるね。
狭いよね。世界がね。
すごいね。
ね、うん。そうなんですよ。らしくてですね。そうそうそう。で、
確かにそれはいろんなお話聞けそうなのがあるね。
いろんなことご存知で、うん、例えばですね、詳しく話さないですけど、うん、昔話に出てくる、この地域の有力者が持っていた、
うん、
山の大蛇を、刀を抜かずに切り殺した飛ぶ刀、妖刀が実際にその人の家屋から見つかって、名も一致してるんだって。
すごっ。
でも教育委員会が価値が分からなくて、今教育委員会にしまわれてんだって。文化財としてじゃ
なくて。その話。
妖刀が見つかった話とか
ね。すごいね。
あるんですよ。
うん、
昔話に語られた妖刀が実際に見つかった話とか。
うんうんうん、
あとは、その林業をね、ここでやっている人が体験した山の階段とかね、
うん、
聞かせてくれたりとかして、めちゃめちゃいい。ものが話が聞けたので
いいね。
はい、ぜひサポーターコミュニティに入ってください。
よろしくお願いします。
はい、面白いのでぜひ聞いてください。めっちゃ長尺ですけど、はい。で、まあそんなことがあって、うん、昨日の晩はですね、2時ぐらいまでですか。
あら。
飲んで。
お楽しみでしたね。
で、ちょうど今、浦下くんが腰掛けているここに、
うん、
その方は泊まられて
たんですよ。ああ、そうだったんですね。
なんでシーツ一回洗ってもくださったんですけど、本当にありがとうございます。いたいつくせいで、本当に。でね、文化人類学やってらして、
うん、
民族学系のことも興味あるし、で、うん、僕がやってる活動に対しても多少ご存知だったみたいで、いや、今そういう選択肢があるっていいですよね、っていうふうに話してたんですよね。
なるほど、なるほど。
僕もそういうチャンスがあったら、そういうことやってみたかったです。
うんうん、
今からも遅くないじゃないですか。やりましょうよ、みたいなこと話してて。で、それからアカデミックへの悪口とか、アカデミックへの開墾とか、
うん、
悪口っていうか、まあ自分がうまくやれなかったな、みたいなことが、うんうん、結構気にされる方なんですよね。
思ってることね。
そう、うん。いろんな失敗これまでしてきて、うまくいかなかったな、いかなかったなって言って。で、こうあってほしいですね。日本の教育とかいうのをここで二人で電気消して、僕はデータ転送してたんですけど
仕事して
た。そう、仕事してたんですけど、喋ったんですけど、
うん、
そしたらいきなり、やべって言って、立ち上がって、
うん、
あ、なんか、あれかな、トイレ漏れそうだったのかなって言って、襖、うん、カーンって閉めて、パーンって言って、
うん、
遠くで、おうとする音で
大学生
大学生の飲み方してんのよ、本当に。本当に。いや、楽しかったんですけど、実際 ね。
楽しかったんでしょ。楽しかった証です、それは。
楽しかった証です。おーって言って。あ、やってるなぁ。で、僕がここに横になって待ってて、したらしばらくして帰ってて、失礼しました。って、ここにスッと入って、そっからほどなくして寝られました、
ね。落ち着いたんでしょうね。落ち着かなかったんでしょうね。
落ち着かなかった
ん
でしょうね。それまでね、そうそう。大学時代のことも込み上げてきちゃったんですよ、一緒に。イノシシの油だけだったらセーフだったもん。
そうだね、うんうん。
そんなこともありましたと。
うんうん、
で、朝起きて、気づいたら、佐川さんいなくって。
うん。
佐川さん、昨日の、なんか、2時頃まで、一緒に飲んでて、
う
ん。
そうでしょ？一緒にいたんでしょ？
そう。で、俺潰れるまで飲みますわって言って。
うん。
すげえなって。
すごいね。
やっぱちげえな。
強いよね。
の男って、って思って。うんうん、で、 朝あの6時とか1回起きたんですけど、うん、細川さんいないんですよ、
うん、
えっと思って、したらあの雪がもうしんしんと降ってて、
うん、
でやっぱ雪国の人って仕事の一つとしてでっけえブルドーザー運転して雪見かきしなきゃいけないんですよ。
なるほど、うんうんうん、
除雪しなきゃいけなくて、でそれをもうやりに行ったと、
うん、
かれこれ3時間も4時間も経ってないよと、
寝てからでしょ、
うんうん、で前日は朝狩りに行ったかなんだかして、
早いんだよねきっと、
で私のこと迎えに来てくれて、うん、私の世話なんかしてくれ て、
うん、
すげえなーと、
強いなー、
うん、でさっきまで飲んでましたからね、
そうですよねそう、何よりそこなんだよ
12時まで酒飲んでましたからね、
すごいよ、
すごいよ本当にっていう、とんでもないよね。で、翌朝ですよ、
うん、
でその帰ってこられて、で僕はその佐川さん帰ってこられるまで、
うん、
ここのお宅の居間で弟さんと一緒にたまに喋って、
うん、
佐川さん の、 裏情報を聞いたりとかして実はそしゃげやってるんですみたいな話が聞いたりして、でまあしばらく経ったら戻ってこられて、でまあじゃあ一回ちょっと狩り場行って、
うん、
いないか見て、それから浦下さん迎えに行きましょうか、
うん、
と言ってて、でまあいろんなスポットを一つずつ見てったら、すごい時間かかっちゃって、かっ飛ばして気持ち悪くなってっていうのがさっきの流れですね。うん、ですね、
あ
で、こっち来てからは、もうすぐご飯だったね。
うん。いただきました。
どうでしたか、初めてのジビエは。
そう、僕ね、ジビエ肉、今まで食べてきたことなくて、
うん、
なんですか、イノシシ、
イノシシ、
シカ、
クマ、
うん、あと何がありますか、ジビエって。
イノシシ、カ、クマ、まあでも穴熊
とか、
穴熊とか、
まあ、
色々とか
ありますけども、
うん、あと山鳥ってやつですね。
あ、鳥もそうか、はいはいはい、そうなんですよ、うん、だからスーパーで売ってるお肉しかね、うん、食べたことなかったんですけど、そうだよね、
どうでしたか
今日、熊のすき焼き、
そう、しかもね、秋熊っておっしゃってましたっけ、
うん、
秋のしかもメス、
そう、
一番脂が乗ってる時期の
若いメスって、
若いメス
いいやつですよって言われてい
いんですかみたいなね、うん、
初めてのジビエいただいたんですけど、
で最初プルプルのさ白い脂見してもらって、
そう、ジローの上のやつの大元みたいな塊
親
分みたいな
そう出てきてね、
そう、
うん、
美味しかったね、
美味しかったね、
脂がね
甘いの、
そう、甘いし、なんていうかな、濃くて強くて、
そう、
美味しかった、
あのさ、最初から最後まで美味しかったよね。
ずっと美味しかった。
最初ね、ちょっと焼肉パートみたいなのがあったんです
よ。そうそうそう。まずちょっと、割り下も入れつつ、焼いて食べましょうっていう。
そうそうそう。油、熊の油こうやって広げてね、ぎ、う、ゅ、ん、ーってやって、割り下入れて、肉焼いて。
あれがね、バチバチにうまかったね。
油の塊ってあんな欲しいんだね。
そう。もう、普段だったら多分、敬遠するというか、
うん、う
牛脂の部分じゃん、ね、言ってみたら、
ね、
油敷いて、敷くだけの役割なんだ、うん、
これ溶かすやつですよ
って、ね。そうそうそう。それをね、食べたらもう、ずっと口に残っててほしい。
そう。
まあ、残るんだけど、
うん、
正直。残るんだけど、うん、美味しいの、
ね。美味しいんだよね。あれ、たまんないよね。
う
ん、
あ、うまかったな
あれ、すごかった。
そう。
で、肉もね。
肉ね、なんて言ったらいいんだろうね。もちろん牛ともさ、違うんだけれどもさ、うん、全然その、なんていうの、ジビエとかね、イメージだけど、その、癖というかさ、うん、臭みというかさ、
臭みとかね、よく
いろいろあるって聞くからさ、うん、どんな感じなんだろうと思ったら、全然。
ね。
もう、基本的にはその、油の旨味。
そう。旨味、
うん、
甘いドンみたいな。
ドンみたいなね。そう。で、それ焼いた時はね、その油の甘みがグッときて、うん、で、すき焼きの、実際に鍋が始まって、
うん、
煮る状態にするとちょっとまあ肉肉しさというかね、
うん、が出てきてね、うん、急に血の感じが出てくる
ね、そう、それはそれでね美味しいね、別にそれも癖があるとか臭みがあるとか
あれ不思議だよね、
うん、
焼いた方がさ血とかギュッてなりそうなもんだけど
味が違くて ね、いやどっちもうまかった、
うまかった本当に、
そう
でさ春菊ひたひたになった春菊
白菜
うまかったね。
その熊肉の脂をギュッと抱きしめた状態で来てくれる。
そうなのよ。
うまい。
たまんなかったね。
うまい。
よかったよ。
うん、
で、まあ、お酒カプカプ飲みつつ、ダラダラ喋りつつ、最後、締めのうどん。
うどんがね、
たまんないよね。で、しかもあの時、何胡椒って言ったっけ？シシ胡椒だ。
シシ胡椒っていう、う
ん、ご当地唐辛子みたいな
のね。こうピクルスというか漬けたものと、うん、あとは青唐辛子の醤油漬けみたいな、
うん、
僕その醤油漬けの青唐辛子がめちゃめちゃうまくて、
お喜びだったね、
あのうどんに入れたらもう抜群でした、
そう、あれさすごいよね、
うん、
なんか熊の脂の美味しいとこ全部乗せみたいな、
そう、 全部その鍋の中の旨味、まあ主にその熊の油を最後ギュッとしたうどんがね、来てくれて。
最後鍋に何も残らなかった、
ね。残んなかった。全部食ったの。
あ、
分かったね。
分かったね。
びっくりした。
最後さ、油がさ、ボールに残ってプルプルしてたじゃん。もらって帰ろうかなと思ったよね、さすがに、
うん。
あのうまさはすごいよ。
びっくりだね。
ね、実はさ、佐川さんにはさ、すでにその熊とか、ヌシとか送ってもらったんですよ。遊学とカフェ宛てにね。
うんうん、
で、遊学とカフェの飲み会でも食べたんだけど。
あ、そうだったんだ。
そこのイメージガッと塗り替えてきたね。
あ、そう。
そっちも結構美味しかったんだよ。
うん、
あ、熊の肉ってこんな感じの味するんだと、
うんうんうん。
なんか、もっとイメージ的にはさ、筋肉質だからギュッとしてて、
うん、
脂身が少なくて、
うんうん、確かに。
でって思って食べたら、まあ意外と食べれるし、
うんうん、
肉の感じ肉肉しいって感じするし、
うん、
でもあ、いいと、あ、こんな感じなんだ熊、
うんうんうん、
いけるじゃんいけるじゃんって感じだったんだけど、
っていうのが前、
その前のやつ。
今日は
うまっこんなうまい肉食ったことないみたいな。
ちょっと待って、俺そしたらもうこれ以上食えないよ。
食えないよ本当に。あれすごかったよ本当に、
うんうん、
ほーんと感動しちゃった。たね、
はい、うまかったね。
たまらなかったですね。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。なんか美味しいものを送らせてもらいます。
そうですね。
佐川さんにね。うん、で、しこたま喋って、
うん、
ね、最終的にはなんか気持ち悪い話をしてしてね。うん、佐川さんそういう女の子が好きなんですね。
怒られたでしょ。
とかね、
うん、そんな話をしながらね、
うん、気になった方はサポートコミティ、ね、動画を見ていただいて、あの実際今回はね、サポートコミティに送れる、うん、あの動画すごいいいと思う。
うん、
すで、うん、にその何ですか、要は僕らがお世話になって佐川さんの人となりっていうのも知れて、
うん、
あ、この人こんな面白い人なんだっていうのも分かる。
めちゃめちゃ面白い
です
。
そうっていうのもあるし、弟さんも面白かったでね。
弟さんも面白いんですよ。
面白いですよ本当に。
あのお兄さんの方が、まあ、基本的には。喋る。
うん。
だけど、弟さんはね、ちょっと静かながらも、ボソッとね。
ボソッとね、好きなタイ
プながら、そう。
暮らしが好き
なんで。でもね、よく笑う、弟さんも、楽しい方でね。
そう、そっくりだしね。
そう、
そう。そう、素敵なんですよ、ご兄弟が両方とも。でね、そう、最終的にそんな話もなって、あれ、何を PR しようと思ったか忘れちゃったんだけど。
ご兄弟を PR しちゃった。
あ、そうそう、そうそう、だから、彼らのうちの、特に佐川さんの お兄さんの方は、
うん、
要はこのマタギ集落と、かつて言われた秋山郷、
うん、
専業のマタギがいたようなね、
うんうんうん、
集落なんですけども、その中でもマタギの教えを受け継いできた狩猟者の方々、うん、まあ専業ではないんですが、
うん、
副業的に狩猟やったりとか、あとは趣味として狩猟やっているんだけど、うんうん、そんな文脈にはマタギっていう文脈があって、その上でやってらっしゃる方々から教えを受けて、今ここで狩猟もやりつつ、
うん、
あの村にも貢献をしつつってされてる方なんですけども、うん、その方から聞ける、あのじいさんからこういう話を聞いたとか、
うん、
あの村ではこういうことがあったとか、群馬県群馬ナンバーの車には気をつけろとか、そういう話とかね、
やめなさい。あといろんな細かい知恵とかね、
そうね、うん、とか聞けるわけなんですよ。すごい面白かったね。
面白かったね。
ねえ、うん、久しぶりに酒の席楽しいなあってなったね。いやもちろんカフェとかでね、みんなで喋ってるのも楽しいんだけど、
うんうん、
なんか初めてこうフィールドワークではないのかもしれないんだけど、
うん、
講義のフィールドワークで言えば、
うん、
しに来てるなって感じがすごくして、
うん、そうだね。
なんか、
うんうん、声を聞いたなっていう
感じするよね、うん。ここ以外じゃ聞けない話だなって感じすごいしたよね。うんうんうん、だからなんか。僕フィードワーク苦手意識あったんですけど、
うん、
てかまあ苦手意識未だにあるんですけど、うん、あの一つ解決策として酒を飲んで喋る、うん、これはもうね、
いや酒なんだな、
欠かせないよね。絶対もう避けたら通れないし、
うん、
それにその場に馴染むには一番いい方法なんだなっていうのはすごい思いました、
ね。そういうことなんだね。
うん、楽しかったしね。
うん。
うん。浦下珍しく飲んでたしね。
ビール一缶だけ。
そう。
顔真っ赤になって
大丈夫かなと思って。
あの、この動きも今収まってますけど。
前後に入れてましたね。うん。ギリギリ。
ギリギリ。
起き上がりこぼしてみたいな。うん。やってましたね。
うん、うん。
とまあこんな感じで、
はい、
浦下くんが到着したということで、明日はですね11時から山の神講が開かれます、
うん、そうですね、
12講というやつですね、
うん、
それについてはですね事前勉強動画みたいなのを、うん、軽くこの後撮って、
はい、
それから実際の、12講の様子を撮った動画も添えつつ、
うん、
最後で振り返りの動画も足潰れてなければ撮れるかなみたいな感じで今考えております。
12後編がある、
12後編があるということで、楽しみにしておいてくださいまし、はい、ということですね。はい、ということで浦下くんが秋山号についた回は一旦これで終了したいと思います。では次回お楽しみにということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。